皆さん新年明けましておめでとうございます。年賀状を小教区の皆様にはお出ししておりませんので、この場を借りてご挨拶申し上げます。どうぞ本年もよろしくお願いいたします。他の皆さんに出した年賀状を拡大して、入り口2か所に貼っ付けました。それから被災館の玄関にも貼っております。まあ、あんな感じで年賀状を出したんですが、昨年の年末でビッグニュースが飛び込みましたね。教皇フランシスコは次の長崎大司教にペトロ中村道明司教様を次の大司教に指名しました。28日の時点で選ばれたということで非選大司教というふうに呼ぶことになります。ただ私年賀状をですねクリスマス頃に投函したんですよ。補佐司教様って書いて出したんですね。で年賀状を届いた時にはもう大司教になってるわけですが、破られるんじゃないかと思って心配しております。何をこいつだって。クリスマスあげて甥っ子を連れて実家に帰りました。甥っ子はばあちゃん高校、私は親高校で帰ったわけですが、茨城の日立に住んでる妹夫婦の子供が一人旅で羽田空港まで来て、羽田空港から大村空港まで来て、で私が大村空港で合流して長崎の大鳩ターミナルから実家に帰りました。で途中でですね When in Rome do as the Romans doということだというふうに言ったわけです。この子は金曜日ごとに英会話スクールに行っているので、だいたい言いたいことを分かったようですね。ローマに入ったならローマ人のするようにせよというふうにきつく言い渡しまして、実家のばあちゃんは朝5時半に起きて教会にお祈りに行くんだと、実家の人がそうするならあなたもそうしなさい。3日間ですね、無理やり連れて行きまして、朝のミサに預かりました。カトリックじゃ洗礼は受けてない。まあ興味津々来てくれたわけですが、母親と一緒にこの聖体拝堂の列に並ぶときにですね、前の方の様子をこう見とるわけです。何がしてるのかなって言って、多分こうしてるんだろうって言って。3日間で少しずつ成長していくんですが、1日目はですね、前に習いをしました。で、2日目はですね、縛ったみたいだなということで、半分前に習いをしました。で、3日目にようやく手を合わせて、祝福を受けておりました。少し、興味を持って、ミサの礼拝に預かってくれたのではないかなと思っております。今年も年間のテーマを過去、現在、未来と共に歩む教会を目指そう、教会家族だったか、はっきり覚えませんが、を目指そうというふうにしました。過去をよく学んで、現在が見えるようになります。で、その上に立って、将来起こるであろうことを、正面から向き合って歩いていこうと、例えば耐震補強もありますし、信徒 この人口の変化もあるでしょう。いろんなことをですね、正面から逃げずに対処していきましょう。そういう思いで年間テーマを書きました。どうぞ いろんなことを込めてこの1年をマリア様の保護を願いながら歩みたいと思っております。今年の干支は虎です。昨年は縄跳びでしたが、年末からトランポリンを始めました。毎日続いております。目標は今年1年間この向き合って続けることです。いよいよ耐震補強の準備に取り掛かります。もうそんな大それたことは無理だと最初から恐れずに、工事完了の日はいつかやってきますので、それを楽しみに想像しながら目の前の課題に一つずつトライしましょうということです。神の母聖マリアに選ばれている本日の朗読箇所は、羊飼いたちが自分たちの見た光景を人々に知らせるという箇所です。大切なもの、書くことのできないものを見たので人々に知らせる。幼子の誕生が羊飼いを引き寄せ、彼らは見ただけで終わらずに行動しました。マリアが見たもの、それは幼子を見出した羊飼いが出来事を人々に知らせる人になったという様子です。羊飼いたちは神の救いの働きが小さくか弱い姿に宿ったんだなと理解しました。羊飼いたちもか弱い立場の者たちでした。家を持たない人たちという扱いだったんですね。自分たちと同じ境遇に神が姿を取られたのだと見て取ったので、勇気づけられ人々に知らせるのです。母マリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていたとあります。マリアの行動が私たちのこの1年全体にも影響してきます。羊飼いのように出来事を自分にとって大切なもので書くことのできないものと見る人が増えてほしい、そして出来事を人々に知らせる人になってほしい。これがマリアが思い巡らしていたことかもしれません。私たちも今の時代に照らし合わせて思い巡らしましょう。私たちが幼子イエス様を治める心の部屋を用意し、この出来事は自分にとって大切であり、書くことのできない出来事だ、この方を受け入れるのは 大切なことだ、そう考えるとき、羊飼いの働きが私たちを通して今の時代にも始まっていきます。出会う人に、イエスは生活に必要な方なんです。書くことのできない方なのですと伝えに行く、その働きが私たちを通してこの2022年に広がっていくわけです。ミサの後、友達と会う人がいるかもしれません。大切な人と会う約束をしているかもしれません。中には会いたくない人とうっかり会うかもしれません。それらの人々は心の中に大切な方として受け入れた幼子イエスを告げ知らせる相手だと思ってください。そう思ってこの1年こういう人と出会うかなと思い巡らすなら、私たちには自然と語るべき言葉が与えられると思います。語るべき言葉はもちろん今日ここに集まる新成人の皆さんにも与えられると信じています。年末に茨城に住む妹夫婦の小学生の息子を連れて実家の西の裏に帰りました。洗礼を受けていませんが、私にとっては 真っ先に幼子イエスのことを知らせる相手となりました。この世を照らす光が、まあ、甥っ子みたいなこの環境にある人たちにも火が灯って輝いてほしい、そう強く願いました。ではこれから新成人の祝福式を行いたいと思います。